ラジオ川を。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、先生、前回の予告でもありましたが、はい、今日はちょっとなんかもうその悩んでる方には超耳寄りなお話ということで、
はい、
はい、ぜひぜひお願いします。
今日は舌下免疫療法のお話をするんですけど、
はい、
まず舌下免疫療法っていうのをまず話す前に、はい、いわゆるアレルギーですよね。皆さん花粉症とかもそうだと思うんですけど、はい、やっぱり花粉症毎回ね、今のシーズンちょっと違いますけども、ね、3月4月ぐらいから鼻水がジュルジュルしてきて結構しんどい、目がね、うん、痒くなるって方がいらっしゃると思いますね、うん、一般的に多分皆さんが一番辛いと思うのは杉の花粉症だと思うんですけども、はい、
そうですね、
いわゆる杉花粉症、あとですねダニのアレルギーっていうのも結構ありましてですね、うん、はいはい、結構ダニって結構ペットを飼われてる方とかだと、うん、結構もう、ほとんど必須でダニがあったりするので、
はい、
ダニ、あとハウスダストとかも関連してるんですけど、それでやっぱり鼻水がジュクジュク出てしまうと。
そうですね、はい、
でこのスギ花粉とダニっていうこの2つだけなんですけれども、これは、ね、治療方法として治す治療があるわけですね、
う
ん、
はい
はい、でよく皆さんじゃ治すって言うと、はいはい、いつも薬飲んでますとか言われることがあるんですけど、うん、一般的によくスギ花粉症とかでお薬を飲んだりとかしてるようなアレルギーの薬っていうのは抗ヒスタミン薬っていうお薬で、はい、あくまでもそれは対照的に、
うん、
舌下免疫っていうのは、要はアレルギーっていうのは誰かからコロナみたいにうつるわけじゃなくて自分の体から発しているものがアレルギーですね、
はい、そうですね、
ですからそれを抑えているもの、はい、ヒスタミンっていうので抑えているのは抗ヒスタミン薬、つまり対症療法でしかないんですね、
はいはい、
高血圧の薬、はい、血圧が高いから高血圧の薬飲むとか、はい、糖尿病だから糖尿病の薬飲むとか同じような形でしかない、
はいはい、
ですけどこの舌下免疫療法っていうのはだいたいやるのとですね3年から5年ぐらい結構長期的にかかるんですけども、やることによって、はい、長期的にやることによって治す根治、要はもうスギ花粉、もう花粉症から解放されたいと思われるのであればこの舌下免疫療法を、まあ、とにかくねひどい方とかはお勧めしたいなというふうには思います、う
ん、
はい、ね、
私もちょっとハウスダストがあったんで、もうはい、くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、息もできないし、うん、腹も立つし、なんかもうどうにもならないだ、うん、で頭も痛くなるじゃないですか、なんかね、
はい、
でだからそれでいつも花粉症で苦しんでる人見ると本当にちょっとかわいそうなんで進めたいですね。
そうですね、今まではこの、はい、今は舌下錠って言って下の錠剤だったんですよ。その前まではスプレーだったりとか、
はい、
注射打ったりとかする治療しかなかったんですよ。そうすると、ね、はい、わざわざ病院来なきゃいけなかったりしたり、
うんうんうん、
ね、注射とかだったらね子供だったら嫌だからやりたくないとかあったんですけど、はい、これは本当舌下免疫っていう錠剤なのでエキスを含んだ錠剤を毎日ただひたすら毎日一錠飲むだけだから、
はい、
本当に、お子様であれば5歳を超える方であれば誰でもできるという形です、うんうん、
はい、
ということになりますので、はい、まずそういうのがあるということをまず皆さん知っていただく、
はい、
舌下免疫療法ということですね、はいはい、でこの舌下免疫療法を受けるという形になった時には、うん、あ、じゃあやりたいなと思った時には、はい、まずは皆さんアレルギーの検査で、もし、うん、やっぱりスギ花粉があるのかとかダニアレルギーがあるのかっていうのを例えばうちの病院でやるとなったら、1年以内に直近であるようなものとかがあって、
はい、
あればその検査の結果を持ってきていただければ普通にできると思います、
はいはい、
ですけど大体もう5年10年前とかだとちょっとアレルギー症状が変わってしまう可能性がありますので、そうなるとちょっともう一回アレルギーの検査をさせていただくという形になります、
うんうん、
はいはい、で、うん、このスギ花粉のアレルギー、スギとダニって2つ大きく分けて2つ舌下免疫療法があるんですけど、
はいはい、
このスギ花粉の花粉の飛散時期からできないんですよ。 これって、次に関しては、
はい。
はい。ですから、できる日程が決まっていて、
はい、
できるのが6月、つまりもうスギ花粉が全くない6月ぐらいから、11月ぐらいまでなんですね。
ああ、じゃあ、出てない時にやるんですね。
そうです。出てない。出てる時は余計悪くなっちゃう可能性がある。
ああ、なるほど、はい。はい。
だから、本当にスギ花粉ができるのっていうのはもう来月ぐらいまでなんです。始められる時期。決まっちゃってる。
はい、
もう12月1月ぐらいからもう徐々に花粉飛散し始めちゃうので、その時期はできない。ダニに関しては別にあのずっとピークシーズンがないのでいつでもできるというような状況ではあります。はい、
じゃあ、まあ、もし杉の花粉で治したいって方は 今ぐらいまでがチャンスってことですね。
そうですね、はい、今から来月本当にですね。でもこの舌下免疫療法ってちょうど6月ぐらいに やった方がいいですよって国でも推奨して、岸田さんとかもその花粉症だから、うんうん、あのみんなが舌下免疫やりましょうって言ったら、ちょっとみんなやりたい人が多くなりすぎてお薬がなくなっちゃいましてですね、
そんなに
世の中にあんまり杉に関してはないなかったりするんですよ。だからうちとかもクリニックに薬局に入ったっていうのを確認してちょっと やったりとかしてる部分があるので、もしお近くのクリニックでやりたかったら、まずお近くのクリニックでこの舌下免疫療法をまずやってるかどうか、
はいはい、
これあのちゃんとアレルギーのこのちゃんとしたあのいわゆる講習を受けてる医師じゃないと、まあ、久保田クリニックではできるんですけど、はい、じゃないとできないんです。だから耳鼻科とかでも、あちょっと舌下免疫やりたいんですけどって、もそういう、あうちではやってませんっていうところもあるので、ちゃんとそれをちょっと電話とかで確認していただく、はい、あとは近くの薬局で舌下免疫療法やりたいんだけどそっちにお薬ありますかっていうのを確認する、
うんうん、
でこの2つを確認していただく必要があると思います、
はいはい、なるほど、
はい、
でもあれですね、どなたでもできますか？その
どなたでもできますね、
うん、
まあ、あのもちろんアレルギーがあれば5歳からあの別にご高齢な方までどなたでもできますけれども、うん、やっぱりある程度ね70代80代だったら、まあそこまで今アレルギーも強くなることないので、
うん、
それぐらいのご年齢だったら、まあそこまで強く進めてはいないですけども、逆にお若い方だったらやっぱり長くアレルギー辛いですし、
そうですよね、本当あんな苦しいのが何ヶ月も続くんだから絶対これやった方がいいですよね、うん、で毎回それこそ薬飲んで眠いとか眠くなっちゃったりとかなんかいろいろあるじゃないですか、はい、だからそういうのからも解放されるんですもんね、はい、
そうです。だからやっぱりお子さん若い方ですね、
はい、
特に受給権範囲内だとこれ保険診療ですから、
うん、
松戸市だと200円だと思うんですね、うん、だから200円範囲でできる、200円ですから、
200円でできる、
はい、
なんか保険診療とは思えない感じはするんですけどね、古い人間なんで私、はい、保険なんですね、すごい。
やっぱ保険診療ができるっていうことを逆算して考えて3年から5年って考えると、うん、もう小学生の時ぐらいからやっちゃって、
そうですね、
あのまたねその後ね高校受験とかそういうのもあったりするときに鼻水出てたりしたら大変ですから、
ね、
その前にちょっとやっとくっていうのもすごいいいかなっていうふうに思いますね、はい、別に大人でももちろんやっていただくと、はい、
これは3年から5年経って治ったっていう何かが分かる感じがあるんですか？
治ったっていうのは、まあうん、その中で、まあ、もちろんご本人の体感なので、だんだんうちでもですね、だいたい今5、60人ぐらいの方がされてますけど、
はい、
あの3年とか だんだんやっていくじゃないですか、
はい、
そうするとだいたい皆さん体感的にだんだん花粉に慣れてくるので、次のシーズン次のシーズンでだんだん軽くなってくるんですよ。
あでも気持ちいいですね、 それね、あだんだん治ってきたって、
そうすると2年ぐらいになってきて、うん、あ今まで結構鼻水出たけどもあだいぶ出なくなってきましたっていう、ちょっとあじゃあ効いてるんだなって分かります。で統計上はだいたい80% の方が何らかの効果がある、うん、でも残念ながら効果がない方もいるので 100% とは言えないんですよ、
うん、
はい、なのでこちらもお伝えするときには 100% 治るかっていうことはちょっと言えない、
うん、
だけどあの良くなったっていう方がだいたいやれば8割はいるというふうにお伝えしてるし、ダニは 90% ぐらいあります。ダニは 90%、うん、杉は 80% 以上で改善効果があるというふうな形です。
そうなんですね、はい、でも、はい、杉とかはあの季節があるし花粉症って分かるけど、ダニって何のアレルギーだかはやっぱ調べないと分かんないですよね、ダニのアレルギーだったっていうのは。
そうですね、うん、なかなか 分かんなかったりとか、特にペット飼われてる方とかだと、うん、なんか犬アレルギーなんでしょうかって言って結構来られる方いらっしゃる、
はい、
なんか犬飼い出してから鼻水が出るんですから、
はいはいはい、分かります、
私の犬のアレルギーかって言って調べるとダニとかハウスダストっていうのが非常に多いですね。あ、犬はほとんどなかったりして、
うん、
ダニアレルギーだとかの方が多いです、
はい、私あの猫がダメだと思っていて、友達の家に猫がいて、はい、そこ行くと本当ダメだったんですよ、はい、だけど全然違うところで猫いた時に平気だったんで、あれやっぱりそういうのってあるのかもしれないですね。
そうですね、うん、そうするとまあそのね、あの清潔度とか毛の少ない短い時だり谷があんまりいないとかあると思うんで、そういうのでこうやっぱり、あとは古いなんかおじいちゃんおばあちゃんの家に行ったらすごいくしゃみ、これハウスダストとかそういうのもあると思うんですけど、うん、家だと大丈夫だけどなんか田舎行ったらくしゃみで出した
とか、あ、それありますね、ありました、はい、ありました、
うん、
へ、
そういうのも、うん、ダニとハウスダストってすごい密接に関連しているので、その辺で やるっていうのもいいかなっていうふうに思います、
ね、あ、じゃあもう、はい、ダニかもしれないと思ったら一回検査をしてみてってことですよね。何かくしゃみが出る、
そうですね、一回検査をしてみて、うん、アレルギー検査をしてみてですね、アレルギーかどうか、あのうちとかだとこうドロップスクリーンって言って本当に1歳でもできる一滴で30分で41種類分かるアレルギー検査のキットがあるので、
うん、
もう一滴取ればもう血液検査しなくてもですね、もうほとんど痛みなくできるんですね。
すごいな。
だからそれでやっていただければ、もちろんこれも保険診療ですから、これでやっていただいてアレルギーしたらもうすぐ30分後にはアレルギー検査出てますから、
うん、
じゃあ舌下免疫やりますかっていうところで提案させていただくような形です。はい、
ちょっと自分で今自分がなんかそのアレルギー検査としたくてね、あれですけど、いやでもそういう人多いと思うんですよね。なんか何のアレルギーなんでしょうっていうね、なんだろうって、うん、で 今はもうね原因が分かって、もし杉とかダニだったらば治療ができるっていうのはね、すごいことですよ ね、
本当に。だからもちろんね、食べ物だったら除去しなきゃとかいろいろあると思うんですけど、うん、何かこう治す治療があるんだったらやっぱアレルギー検査を、うん、なんかやってみて、お子さんだったらなんか、いや大人になってからアレルギー検査なんか意味あるのかなと思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、うん、やっぱなんかちょっとこの前エビ食べたら痒くなったし、
はいはい、
ちょっと気になるなと言ったら、もうアレルギー検査もそんな血液取らなくても本当にちょっと一滴取るだけですぐ分かっちゃうので、1時間ぐらい後に結果分かっちゃいますから、
あの
そんな簡単な感じでやっていただければ、
はい、
大体大人で多分3割負担で5000円ぐらいですね、はい、アレルギー検査はそれぐらいででもできますから、
はい、
一回ね、別に毎回やるような血液検査じゃないので、はい、一回やっとけば、
そうですよね、
こうなんだな、うんうん、こういうのに気をつけた方がいいんじゃな、うんうん、とかいうのも分かりますし、おすすめではあります、はい、
ね、この後多分こうやって杉ダニ以外のものでもたくさんいろいろ出てきそうですよね。いろんなアレルギーに、ね、対応した
っていう、杉とかダニとかがすごいある人って大体アレルギー検査すると、はい、いろんなアレルギーにこう全部出てるんですよ、
はあ、なるほど。
で大体舌下免疫やった後にもう一回じゃあアレルギー検査してみましょうっていうと、うん、大概杉ダニとかはもう半分以下とかにすごい減ってるんですけど、はい、見るとですね、そっちのアレルギーも結構減ってたりするんですね。
じゃあ意外に全般的に効いてたりする可能性もあるんですね。そうですね、
これは分かってないですけど、免疫機能っていうのは複雑なので、
うんうん
う
ん、
そういうものをだんだん体から慣らしていくと他の免疫も交差反応みたいなのを起こして、
は
い、他のアレルギーも治ってくる可能性があるんです。
はい、希望がありますね。なんかもう
そうですね、うん、アレルギーは本当辛い方は辛いので、
はい、
なのでそういう形でちょっとそういう舌下免疫っていう方法があるっていうのを皆さんに知っていただければと思いますね、うん、
はい、あれほどなったことない人には分からないもんないですからね、本当に。
そうですね、うん、何か辛くてしょうがないですから、やっぱりして、うん、ずっと毎回毎回やっぱりお薬もらってる方とかもね、はい、ずっと毎日お薬飲み続けてる、じゃあこれ一生この薬を飲むのかっていうんだったら、はい、だったら舌下免疫やっちゃって
、本当にそう思います。
はい、はい、
私もあのずっとロラタジンを何年もずっと もらってて、はい、でもなんか、うん、いかんなこんなのって思いながらもやっぱ辛いとね飲んじゃうんですけどね。でなんか、うん、なんか習慣になってしまうっていうのもねちょっと怖いですからね。やっぱ調べられてそれが分かってだったらそっちの道へ行った方がいいですよね。
そうですね、そこで何か、うん、例えばね別にそこの次何じゃなくても、うん、あ この食べ物で出てるからここ避けようと思って、うんうん、そこからアレルギー出なくなったら薬飲まなくていいわけですから。
本当ですよね、はい、
だから薬を無駄に飲むよりはちゃんとアレルギー知っといて、はい、それで何か対策ができるっていうことを知っておくことが大事ですよね、はい、
そうですね。いやちょっといいお話を聞きました、はい、あのこれを、ね、聞いてるリスナーの皆さんもアレルギーで悩む方って本当多いと思うのでぜひその舌下免疫療法試して、ね、いただけたら、ねね、いいと思う、はい、それもう保険ですからね聞いてるともう私でもできる、はい、
舌下免疫療法で松戸って調べていただければもううちのクリニックだけじゃなくて他のクリニックでもやってるクリニックたくさんありますので、はい、ぜひ調べてもしやれるところがあればですねまずアレルギー検査からやってみてっていうことでもいいと思いますから、はい、ご相談いただければと思います、
はいはい、ぜひ皆さんご相談に行ってください。バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。先生じゃあ来月もまたためになるお話をお願いいたします。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。それではまた次回をお楽しみに。ラジオポアの